説教再開と題して、牧師増田琴先生です。
イースターおめでとうございます。今の聖歌隊の奉唱にもありましたように、声高らかにイースターおめでとうという挨拶が東の方からずっと世界中に今巡っているということの感動を心に覚えています。主の復活おめでとうございます。そして私たちの命も主の復活に結ばれているということの恵みに満たされて、この時をご一緒に過ごしたいと願っています。谷川俊太郎さんという詩人がおられますが、2011年の3月11日東日本大震災の後に新聞の紙面にこういう詩を載せておられました。その後という詩です。その後がある。大切な人を失った後、もう後はないと思った後、すべて終わったと知った後にも終わらないその後がある。その後は一筋に霧の中へ消えている。その後は限りなく青く広がっている。その後がある。世界に、そして一人一人の心に。その後という詩です。その後がある、胸に響く言葉です。愛する者を天に送って痛みが心を支配しているとき、もうこの後はないと思えるとき、その後がある。今朝ご一緒に聞きました聖書の箇所には、その後を踏み出した女性たちの姿が記されています。グリーフワークとかグリーフケアという言葉を聞かれたことがあるかもしれません。グリーフというのは悲しみという意味です。愛する者を天に送って悲しみを経験する、そしてその悲しみを担った私自身を、その後の人生を生きていくために大切に配慮していこう。自分自身が行うことをグリーフワークと言いますし、そのことを寄り添って一緒に歩こうとする働きをグリーフケアと言います。悲しみの中にあるその人との大切な関わりをもう一度見出していくことが一人一人にとって必要なのだと思います。その過程を通してその後の人生に新たな意味と光が見えてくるからです。私たちが捧げている礼拝はそうした私たちにとってグリーフケアの場でもあると思います。復活の礼拝、イースターの礼拝は日曜日に捧げられています。それまでユダヤ教の礼拝は土曜日に捧げられていました。それが日曜日になったのは、このイースターの日、キリストの復活を祝う日に礼拝を捧げるようになったからです。愛する兄弟姉妹が歩き出していくその一歩がこのイースターから始まっていきます。今朝私たちが共に聞いているマルコによる福音書は、主イエスの復活をとてもシンプルに伝えています。驚くことはない、あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。イースターの朝早く、女性たちの何人かが手に香油を携えて墓へと急ぎました。直前の15章の終わりに、アリマタヤ出身の議員ヨセフがこのイエスを十字架から下ろして墓に葬ったと記されています。15章47節には、マグダラのマリアとヨセの母マリアとはイエスの遺体を納めた場所を見つめていたと記されています。見つめるという言葉は、ただじっと眺めるというのではありません。そうではなくて、 それが一体どういう出来事だったんだろうか、どういうことだったんだろうか、どういう意味があったんだろうかと、ずっとそこに佇んでいたということです。その遺体を納めた墓を前にして、その一人一人は何度も何度も思い巡らしたに違いない。私たちのために多くの人々と食卓を分かち合い歩んでいたあのイエス・キリストはもうこの墓に納められている。あの十字架の技は一体何のためだったんだろうかと、ずっとそのことを返す返す考えていた。ユダヤ人の安息日である土曜日には何にもすることができませんでしたから、その日が終わるのを待って日曜日の朝早くにマグダラのマリア、またサロメたちは墓へ向かったのです。この当時のユダヤの墓といいますのは横穴式でありました。今の日本のような墓ではありません。洞窟の中にこう横にこう長い穴になっておりまして、そこに遺体を横たえるっていう、そういうこう墓になっていたんですね。でその蓋は何でしたかっていうと、この細長い洞窟を大きな石で蓋をしていたわけです。この墓といいますのは人生にとって私たちは最終地点だと考えています。どんな人も一生の間いろいろなことに喜び苦しみ嘆き生きているけれども、死んだら皆等しく墓に入り、それで全てを終わる場所だと考えている。それは終わってしまった関係に涙を流し、また後悔する場所としてあるのでしょうか。この女性たちにとってはそうでした。墓に行って、一刻も早く墓に行って、遺体に手をかけて、そして涙を流したい。共についていくことができなかった。支えることができなかった。愛する者の死への道行きに何の援助もできないまま、ただ手をこまねいて遠くから見ていることしかできない。こんな辛いことってあるでしょうか。女性たちにとってはそういう場だったと思います。墓というのはそうした私たちの無力を伝えているかのようです。何とか生かしてあげることはできなかったのか、救うことはできなかったのか、それは無理でももう少し寄り添う歩みができなかったのか、そういう涙を流す場として彼女たちにとって墓はあったはずです。そしてその墓の前に行った時に気にかかっていたのは大きな石です。墓の中に入って遺体に取りすがりたい。けれどあの大きな石、蓋になっている石を誰が取り除けてくれるんだろうか。そのことが気になって彼女たちはみちみちそのことをずっと考えていたと思います。しかし乗り越えられない壁、壊すことができない障害だと思っていた大きな石が実は取り除かれていた。誰かに頼めるだろうか。私の力ではどうやってもこの石は取り除くことはできない。死の力に支配されていてもうここから進むことはできない、そう思っていた。その石が取り除かれていた。私の力でそれを動かしたのではなくて、そこに神の力が働いて、私に乗り越えることができない壁も、壊すことのできない障害も、取り除かれて、そしてそこに行くことができる。復活の出来事に出会う人が最初に起こった出来事はそれでした。当時の横穴式の墓に女性たちは入っていきました。石が取り除かれていたので、彼女たちは遺体のお世話ができると思ってそこに入っていったのです。そこに復活したイエスについて告げる言葉がありました。それは救いを知らせる言葉でした。死からの救い。 それは死がなくなることではありません。私たちは皆死すべき存在だからです。その中にあったのは死の中にある救いです。死がなくなるということではなくて、私たちは死にゆく存在であるけれども、その死の中に救いがあるということを伝える人がそこに立っていました。白い長い衣を着た若者、それは神の言葉を伝える人だったのだと思います。復活されたキリストを告げ知らせる一人一人をイメージして、そういう若い一人の人が立てられていました。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所であるというのが、その人が伝えた言葉です。あの方は復活された。これがキリスト教信仰の原点です。人の死で全てが終わるのではない。閉じられるのではない。神がその命を司り、神との永遠の関わりの中で生かしておられる。弟子たちは死で全てが終わってしまうと思っていました。イエスの担われた十字架というのは、死で全てが終わってしまうなら無駄なロークでしかなかった。そのことの恐怖のゆえに、弟子たちは十字架の後についていくことができませんでした。痛みでも、ロークでも、人から評価されることなら、頑張ることができる。しかし、私たちにとって、誰からも評価されない。いえ、むしろ、周りの人々からあざけられて、捨てられていくような、その十字架に従っていくことはできない。死で全てが終わってしまうのならば、私たちの人生がこれで無駄になってしまうのなら、十字架の後についていくことはできない。そう思っていた一人一人でした。しかし、イエス・キリストは復活された。あの方はここにはおられないと告げられています。復活させられたという言葉は、神によって起き上がらされたという意味です。私の力によってではなくて、私の努力によってではなくて、私が何かをやったということではなくて、私が行っていた一つ一つのイエスの十字架の後に従っていくような技を神は用いてくださるんだ。神はそれを用いて私たちの人生にとって、私たちの世界、社会にとってなくてはならないものに変えてくださるんだ。それが復活の経験です。だから私たちは自分の死を恐れて生きるのではなくて、一粒の麦が地に落ちて死ねば多くの実を結ぶと言われているように、私たちの人生を、私たちの命を神が用いてくださるものとして歩んでいくことができる。だから十字架の後に従っていくことができる。人から評価されない、理解されないことがあるかもしれない。けれども、今はやっている私のこの技を神は起き上がらせてくださる。用いてくださる。そのようにしてイエス・キリストが起き上がらされた、復活されたということがここで伝えられています。ここからキリスト教の信仰は始まりました。私の努力、私のやっていることが今すぐ形になって現れるということではなくて、私が行っていることを天に帰った後にでも神は用いてくださるのだ。今ここに座っていらっしゃる皆様の中には、愛する方を天に送られて、そしてその個人の信仰によって導かれた方がいらっしゃると思います。もしかすると天に帰られた後は、皆様が今ここに座っておられ られるということなど知らないかもしれない。でもその方のまかれた種は確かに今皆様の心に、そしてこの礼拝に結びついています。そのようにして私たちが目に見えない形で神が私たちの技を用いてくださる復活はその体験でした。死で全てが終わりというあり方、生き方をしてきた私たちです。しかし復活のキリストと出会うときに、天に召された方の、そして私たち自身の歩みを受け止め直すことができます。神が用いられる命として受け止め直すことができます。そのことを受け止めて歩み始めるとき、私たちの人生でまるで、あ、偶然だと思っていたことがみんなつながり合ってくる。これは神様が私に与えてくださったチャンスだった、きっかけだった。この人を通じて私が神様の照明に気づいて、命が与えられて生きることに気づいて歩いていくために、そう私に何かの形でさまざまな進めを与えてくださっていたんだ。復活の命に生きるということはそういうことです。そしてそのことに気づいて歩み始めたとき、私たちの人生も受け止め直すことができる。平凡な人生はありません。あるのはかけがえのない人生です。復活の光の下で主が用いてくださるならば、私たちの毎日の生活の中で出会う人たち、私たちが成していく技、それらすべては主の復活のもとに、主の火が来ましたもうときになくてはならない一つの大切な部分になっているはずです。そのことに私たちは信頼して歩み始めたいと思います。皆様お一人お一人の人生の中で、今このとき与えられている出会いはかけがえのない出会いです。イエス・キリストの復活を経験した私たちがもう一度そのことを振り返ったときに、ああ、この出会いは私の人生を決める大切な出会いだったんだなということに気づきます。ガリラヤに行ってもう一度あなた方はイエス・キリストに出会うだろうと言われました。それはガリラヤという弟子たちのふるさとに戻ってもう一回自分の人生を振り返って歩み直すためだ。イエスと出会ったその最初から歩み始めていくためです。今朝お二人の方々が洗礼を受けられます。イースターに洗礼を受けられる方々のこれからの歩みが祝されますように。復活の光の下でお二人の人生、これまでのすべての歩みは神様が導いてくださった歩みだと受け止め直すことができます。そしてここから新たな歩みが始まっていきます。その一日一日すべての上に上よりの豊かな祝福がありますように、ご一緒に祈りたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、ガリラヤで再びイエスと出会うであろう、感謝いたします。私たちの今までの歩みの中で出会ってきたすべての人々、備えられてきた場所、あなたはそれらを備えてくださいました。私たちにとっては偶然の、そして点のような出来事ですけれど、今はっきりとそこに線があり、あなたの導きの手があったことを私たちは感じ取ることができます。そのようにして今朝、二人の方々が新たな命を受けることを感謝いたします。どうぞあなたの祝福を豊かに注いでください。そして共に歩む私たちをもあなたが新たに生きるものとなさしめてください。ここから始まる命をあなたが豊かに用いてください。そのすべての技をあなたの香り高い香油を持って祝福してくださいますようにお願いをいたします。墓へ向かった女性たちが震えながら、しかしそのことを伝えたように、私たちもあなたの復活と恵みの技を伝えるものとなさしめてください。全世界の復活を祈っている人たちと共に心を合わせます。不条理に命を奪われ、 正義はどこにあるのかとつぶやいている十字架を担っている人たち、私の人生は無駄だったのかと叫ばざるを得ない人たち、すべての人とあなたが共にいてくださること、そして復活の光のもとで、あなたはそれらをかけがえのない働きとしてくださることを信じます。十字架を恐れず、あなたの後に従うものとさせてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。